こと野田恵梨香です。そして私の相手をしてくれるのは、
長官の小野です。
よろしくお願いします、
はい、というわけで、はい、エリリンは、はい、なんていうんですかね、遅れてきた大物というか、よくわかんないけど
新参者なのに
恐れ入ります。はい、うん、いや、じゃあまずはなんだ、なんとなく、はい、今どんなことをしてるんですかって、どんな状況なんですかみたいな話を聞きます、ね、
今ですか、はい、今はバイト三昧ですなんて言っちゃいけないですよね今は、まあ、このボイスターに参加させていただいたり、もともとその事務所に、うん、まあ入ったり入ってなかったりというか、預かり預かりという状態で、うん、そこの勉強会とかにも出席したりしております。あとは生活費を頑張って稼いだり、はい、
じゃあエリリンは何、もともとはなんでこっち側へ来たの？
もともとは舞台をやりたくて上京してきて、うん、はいはい、もう本当10年ぐらい自分で本当にバイトしてお金を貯めて舞台をやってっていう生活をしてたんですけど、うんうん、あ、これじゃあ生きていくのはちょっと辛いなって思った矢先に、はいはい、うん、たまたま私が入った劇団がキートン山田さんの劇団に入ってて、うん、はいはい、キートンさんはナレーションもやりつつ、うん、そういった舞台の応援もしてくださってて、はいはい、あ、そっか、ナレーションやりつつ舞台だとお金もコンスタントに稼げて舞台ができるなって甘い考えを抱いてしまって、うん、はいはい、それで半年ごとに結果が出るその俳協さんを受けて、うん、受けさせていただいて、うん、まあなんかおかげさまで、うん、一応今はそこにお世話になってるという感じですね。はい。
そっか。じゃあ何、もともとその、どこだっけ出身は？
出身熊本です。
熊本ですよね。はい、熊本からわざわざ東京までその出てきて、その舞台を、やっぱそれなりの一大決心なわけじゃない。
そうですね。
その辺は何、なんでそういうことを思っちゃったの？
これでもおかしな話だと思うんですけど、うんうん、私もともとの夢は、うん、保母さん、いわゆる、はいはい、今でいう保育士だったんですね。はいはいはいはい、それでずっと保母さんになりたくて、うん、でも中学の時にすごく仲良くなったお友達が声優を目指してたんですね、うん、はいはい、でその子が、うん、私高校はどこでもいいと、うん、もう本当に保母さんにさえなれればどこでもいいよっていう話をしてたら、うんうんうん、演劇が強い学校があるから一緒に行かないって言われて、一緒にその高校を受けて、うん、本当にもうどうでもよかったというか、うん、保母さんになれればいいと思ってたんで、うん、そのまま部活も頑張れば、うん、内申書にもいいっていう、はいはいはい、ちょっと腹黒い感じで、うんうん、それで、まあ、その横島な動機で入った演劇部でやったら、思ったよりも本当に演劇が楽しくてハマっちゃって、それで結局ちょっといろんな運命のいたずらというか、なんかいざこざがあって、うん、その声優を目指していた女の子は看護師に今、うん、上京もせずにそのまま看護師を受けて看護師になり、私がなぜか上京して舞台にハマって、そのまま舞台をやることに、
まあ、意外と、はい、意外にありがちな
ありがちなっていうか、
結構そういう話聞きますよね。
いや、そうですよね、うん、
千葉茂さんという声優さんがいらっしゃるんですが、千葉さんなんか本当にそうなんだよ、はい、
そうなんですか、うん、
千葉さんは僕よりちょっと年上で、集団就職というものがまだあった時代で、その集団就職で東京へ出てきて、はい、でどっかの工場かなんかで働いてて、で同じ寮のね、同じ部屋に住む人がやっぱなんかその役者っていうか、まあ、あの時代だから映画スターになりたいみたいなのがあって、はい、でなんかそういうオーディションがねあって、でやっぱりほら田舎でできた子たちだから、うん、東京怖いじゃない、知らないとこ行くのってね、はい、おいでそのたまたま同じ部屋にいた千葉さんに、うん、一緒についてきてくんないって言って、おいいよって言って、その日曜日かなんかにそのオーディションを受けに行って、はい、で千葉さん当然受ける気も何にもないから、部屋の廊下みたいなとこで待ってたんだって、うん、そしたら、はい、そのたまたま通りがかった、うん、その後から分かったそのプロデューサーの方だったらしいんだけど、
はい、
君はどうしたのって言ったら、いや僕友達の付き添いなんで、はい、要するにほら部屋の中入んないでいたから、
はい、
うん、
はい、
あ、そうなんだ、うん、でもせっかく来たんだから受けてみればっていう言われて、で、あ、そうなんですかみたいな、申し込みもしてないんだけど、はいはい、いいんですかとか、いいよいいよ、受けてみればとか言って、はい、受けたら、うん、その友達の方が落ちたのに、千葉さんが受かっちゃって。
それも本当によくありますよね。
でそっからだから全然その別に本人としては役者さんになりたいとかなんか何にもなかったのに、それでそっから役者人生が始まっちゃったみたいな。うん、
もう今ではこの人ありっていうぐらい個性的な。
そこが面白いのは、それでたまたまその中学の時に体操部で、
う
んうん、あの体操やってたもんで、当然その役者の仕事って言ったってさ、そんなにねいい仕事が来るわけでもないじゃない、で千葉さん体が動いたんでスタントマン
ずっとやってた。そうなんですか。
そうなんですよ。
な
んか千葉さんもね、面白いですよ、人生なんか聞くとね、
2
点、3点、4点ぐらいしてますからね。
すごい、
うん。不思議だよね。
何がきっかけで。
だからね、本当この業界というか、この世界はね、何がどこでどうなるか、本当わかんないですからね。
そうですね、本当に。
だって、俺だってそうですよ、俺は、はい、あのもうラジオをさ、十何年こうずっとやってきてて、でなんとなく、キャリア的にはさ、もう本当、あの長いキャリアになっちゃったんだけど、
そうですね、ベテランですよね。
もともともう、もともと物書きですから、
あ
の、
あれそうです
ね。そうなんですよ。全然ね、はい、ラジオなんかやると思ってないっていうか、
はい、
ただ不思議なもんで、
うん、
やりたかったんだよね。
あ、そうなんですか。
うん、ラジオはね、なんかすごいやりたかったんだよね。はい、ただ、別にほら、その、物書きの延長線上にラジオがあるわけじゃないから。
そうですね、全く、どちらかというと別というか、
全く別
じゃない裏方ですよね、う
ん。
はい。
だから、やりたいとか、なんか、スタジオで喋っている自分っていうのはね、
うん、
時々こう見えたんですよ。うん、こう、空想の中で。うん。でも別にそこへ向かって行こうとか、
うん、
例えば俺は今物書きだけど、いつかラジオやるんだからボイストレーニングだけやっとこうとか、そんなこと何も当然してないわけで、
はい、
なんだけど、なんか本当にひょんなことからラジオやることになってみたいな、
はい、
うん、だからね、ただ後から考え、人間って面白いのは後から考えると、うん、あ、やっぱどっかに本当に嫌なことってやんないからね、結局 ね、例えばそういうひょんなことで出会っても、うん、絶対に嫌なことってきっとやらないから、後から考えると、うん、あ、俺は実はやりたかったのかもしれないみたいなのはあるんだけど、
そうですね、
うん、だからあの林原めぐみさんと話した時にね、彼女がやっぱりそのほらオリコン何位みたいな、声優さんでは初めてその、
ね、本当に、はい、
歌手としてああいう実績を作った最初の人じゃないですか、はい、ある意味ね。で彼女と話した時に、
はい、
歌手になりたかったのって話をね、
はい、
聞いたら、いや歌は好きだったけど、うん、歌手になろうとは全く思ってなかった。
うん、そうなんですか。
そうで、しかもその人前で歌う、はい、だから彼女本当に実際にも本当にイベントとかでは歌ってるけど、
はい、
ライブとかコンサートとか一切やってないんだよね。
あ、そう言われてみれば聞いたことないですね、
うんうん、で人前で歌うのは本当に嫌だっていうか、全然そういう意味での歌手になろうというつもりは全くなかったっていうわけ。うん、だからその声優とか役者にはなりたいと思ってたけど、
うん、
その歌手になろうっていう気は全くなくて、
うん、
ただ俺それと、あ、俺と同じ言ったんだけど、
うん、
スタジオでレコーディングしている自分の姿は見えてたっていうわけ。
わかんないですね。
そう、うん、だから思えば、今にして思えば、そのなんか人前でライブで歌うとかっていうのは全然望んでなかったけど、
はい、
その歌を歌いたいとか、そのね、CD を出したいとかっていう思いはあったのかもね、みたいな。
まあでもそうですよね、うん、やっぱり。ああ、でもそれがちゃんと形になって、
うん、
本当現実に、本当に実際歌もお上手だし。
だからね、本当人間ってね、どこで何がどうなるかわかんないんですけどね。
わかんないですね、うん、本当に。
でもエリリンはさ、それでそのなんていうの、
はい、
舞台だからここでたまたまハマってってさ、
で
も例えば同じ舞台って言ってもいろんな舞台があるじゃないですか。
ありますね、
もう舞台もね、はい、本当に衝撃場系からもう大舞台から、
はい、星の数ほど、
うん、エリリンはどういうお芝居がやりたいの、はい、傾向的には。
傾向的には、うん、本当にすごい大きいことを言っちゃうと、うん、あの野田秀樹さんが主催する野田マップですとか、うんうん、
はいはい、
逆にケラリのサンドルビッチさんがやってるケラマップですとか、うん、
はいはい、
はい、あともう本当に夢は蜷川さんの舞台、
おお、なるほどね、
が本当はすごい夢なんです、うん、実はもう心の中に今、うん、あの廃墟にいたら多分絶対無理なんですけど、
うん、
本当はすごくそこを目指してたりとかして、
うん、
っぱ衝撃的だったんですよね、うん、やっぱ生で見てみて、
うん、
舞台でいうとそこが一番の目標ですね、はいはい、うん、まあ、夢は大きい方がいいというか、
もちろんそれはその通りですよ
なのでだから別に舞台の夢を諦めたわけではなくて、うん、まあ、その廃墟の若手だけでやるような舞台とかも今後やっていきつつ、ちょっと他の外部とかにもちょこちょここれから出て、うん、またそっち方面にもアピールしていけたらいいなとか思いつつ、うんうんうん、でも私の不得意とするこういう、うん、あのマイク前での演技っていうのもすごく勉強したいので、うんうん、今回参加させていただいたりとかしてるんですね。うん、
ね、はいはい、まあでも本当にね、なんか、はい、あのいろんなことをやってそんなことはないっていうか、
そうですね、うん、
特にそういうのだとね、で、うん、絶対あのこの年になってさ、あのやっぱりいろんなことをやってる人たちと話をこう聞いてるときに、うん、一直線で来た人いないからね。
そうですよね、
うん、
うん、やっぱ一度しかない人生なんでっていうのはよく誰もが言いますけど、うん、誰もが言うその言葉になんか最近やっぱり、まあ、年を重ねていくごとに、うんうんうん、いろんなこう命と大事さとかを巡り合っていると、うんうん、あ、本当に一度しかない人生だから、うん、やりたいことは全部やって、うん、やりたいことをやってやれなかったんだったら後悔しないと思うんですね。
いや、そうですよ、
はい、
うん、でも絶対そうだよね、うん、だからあの俺は昔から思ってて、今50過ぎても未だに絶対あのそういう生き方をしてやろうというか思ってるんですけど、うん、あの美しく死なない、死にたくないっていうか、
はい、
よくね、なんかあのドラマとかで、うん、
はい、
あのなんか例えば70とか80とかでさ、うん、なんかベッドの中でさ、
はい、
あの俺はもう何も思い残すことがないみたいな、俺の人生、はい、俺は満足してるってね、
うん、
こう死んでいくと、はい、すごいかっこいいけど、うん、絶対違うだろうと、うん、
まあ、ほとんどないですよ ね、
だから俺はもう、はい、あのもう最後の最後でね、うん、あの苦しい息の中でね、
うん、
あの俺はもうダメですかねって医者が暗い顔したら、って言って、はい、もう8時ぐらいなのに、はい、だってまだあれもあれもあれもあれもまだやってないじゃんって言いながら、はい、いぎたなく死んでいこうかなと、
はい、いいですねあ、なんかそういう映画最近公開されますよね、もうしたのかあの男性2人がやってる、
やっぱそうだよね。
そうですよね、う
ん、だってなんか絶対さ、うん、年取ったからってさ、うん、もうこれで OK ですなんてね、人間そんなね、うん、かっこよくないっすよ、
うんうん、本当ですね、悪あがきは最後までしていたいですよね。
わかります。だ、うん、そうですよ、うん、でそれとね、やっぱ俺もこんな商売やっててね、
うん、
あの一つだけ、
はい、
あの良かったなって思うことがあって、うん、あの今52、もうすぐ誕生日で53なんですが、この年になってさ、
うん、
来年何やってるかわからないってね、こんなに楽しいことはない
本当ですよね、
うん、だって、はい、うん、去年のこの時期に、うん、俺音声劇団を始めるなんて全く思ってなかったからねまさかこんなことやってると全く思ってなかったよ。
そうなんですか、うん、前々から温めてきた企画ではないんです、ね、
いや、だからもちろんいろんなことがあって、はい、でそれの積み重ねの中でこういうものが生まれてきてはいるんだけど、はい、あのこういう形で例えば何月何日からね、あの、はい、2008年の3月1日を期して、うん、俺は劇団を始めるぞとかさ、はい、
あ、確かにそこまで強く思うものでは、
うん、全然なかったんですよ。むしろなし崩し的に、あの面倒見ろっていうやつがなんかいっぱい寄ってきて逃げ切れなかったっていうような楽しいかもしれないしれないみたいなあの、うん、でもね、やっぱそういう方が楽しいんで、はい、正直、うん、でなんでかっていうと、はい、あの例えばね、やっぱ男だとさ、うん、その友達とかでさ、やっぱ安定した人生とかさ、うん、あのどこどこの会社入れば、うん、こんだけボーナスがとかね、うん、そういう話からまず学生時代もさ、ね、就職どうするってあたりがそういう話から始まるわけですよ、はい、俺の知ったやつでもさ、うん、あの安定してるのがいいから筋骨止めることにしたとかいうやつもいっぱいいるわけですよ、うん、でもこの年になってその同い年のやつらが何を考えてるかったら、
はい、
これは明白なんです。もう定年のことが、
は
い、もう目前に迫ってるんです。うん、だから本当定年になったらどうするかとかさ、
うん、
もう今彼らが考えたのはそれだけですよ。でその時に一人だけ、はい、いやだって俺来年どうしてるかわかんないしねって言ってられるのってこれはね幸せですよ。
いや、かっこいいですよ、
うん、それはね本当になんか、はい、あの ああ全然こういう生き方で良かったなって今改めて思ってますけどね、うん、
あもうそうやって思えるんだったら全然素敵なことですよね、
は
いうんうん、
君ら大変ですけどねそうやって
生き
てい
こうと思うとねまだこれからですかしかも女ですからねまた何かとございますけれども、でも頑張りますので、
そうですね、
よろしくお願いいたします、はいはい、
まあまあそんなような皆さんね、
はい
うん、
はい、どうもありがとうございました、
はいはい、
というわけでお相手はエリンこと野田エリカと、
長官こと大沼ひろゆきでした。
それでは次の人に。